マネリテ足りてる？こんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浜田さん、
はい、
あのお金のことということで、ちょっと私の素朴な疑問言っていいですか？
何でしょう？
あのお金はお金でも、
はい、
金
の、あ、読み方変わってね。
そうそうそう、金のこと。
金ちゃんの金じゃなくてね、
普通の金。そう、ゴールド、はい、ゴールド、はい、ゴールド、はい、この私全然わからないんですよ、
はい。
で今どんどんどんどん上がってってるじゃないですか、金って。
さすがですね、最近なんか興味お持ちになったんじゃないですか、うん、お金界隈。
うん、なんかいつもこう上がっていくじゃないですか。それで金の買い取りみたいなのも、
はい、
来るんですよね、やっぱり。うん、金ありませんかって、ないよないよそんなものっていうものなんですが、はい、うん、そもそもなんで金って上がっていくのかもわからない。
そうですよね。
うん、し金ってどこで買えばいいの。
そうですよね。
うん、
うん、
なんか節ずっとなんか金すごい高いもんなんだろうな、高いなとは思ってても、その先が全然わかんなかったんで、はい、
なるほど。
からお金の先生の浜田さんだったら、はい、浜田先生だったら金のことも詳しいかなと思って、
はい、ありがとうございます。多分詳しい方だと思います。
うん、はい、っていうことは金持ってるんですか？
持ってますよ。
そうなんですね。
はい、本当に持ってますよ。持ってます、持ってます。僕はあのメープルリーフ金貨ってやつ。
うん、ああ、聞いたことあります。
はい、あの、うんうん、こう絵もねあれ変わってるんですけど、
うん、
まあなんか女性の横顔みたいなイメージお持ちの方が多いと思うんですけど、
おー、
はい、メープルリーフ金貨っていうものがあって、
うんうん、
それは実は持ってます。
うん、やっぱり持っておくといい。資産的なこととか考えても。
そうですね。資産っていうお話をすると、
うん、
僕たちが生活していく中で、
はい、
資産って、
うん、
クラス分けをするとですね、クラス分け。
クラス分け、はい。
うん。例えばじゃあ、幼稚園でいううさぎ組さん、
うんうん、
とかいろいろあるでしょ。あ、
はい、ひよこ組とかね。
そうそうそうそう、そう、うん。まあな、その意味のクラス分けです。
はい。
をすると、
うん、
資産って簡単で3つ。
3つ？
はい、3つに分けて考えると、
うん、
すっきりします。
はい。
一つ目が、
うん、
安定資産。
安定資産。
はい。
はい。
安定なんで、
うん、
そんなにその、値段が動かないものです。
はい。
っていうと、わかりやすいのが、
うん、
皆さん使ってらっしゃる銀行の預金とか定期預金とかですね。
ああ、なるほど。
はい。はい、
うんうん。
イメージ湧きますよね。
はい。
急に増えないし。
うんうんうん、
逆に急に減ることもない。
ないですもんね。うん、
だ安定してるので。
はい。
わかりやすく言うと、それが安定資産なんですね。うん、で、二つ目が、
はい。
成長資産。
成長資産。
うん。
うん。
育っていくイメージじゃないですか。
はい。うん、
これって、まあ今流行りの投資とかで株式。
ああ、はい、はい。株式ね、
うん、そう。その会社の株の値段ってなんで上がるのって言ったら、
うん。
その会社が頑張って業績を上げていくから。
はい。
まあその偏差値みたいなもので上がっていくわけですし。
うんうん。
で、投資をされる方も。
はい。
この会社はこの後10年、20年成長していくだろうなって思うから。
うんうん、うん。
その会社の株に投資をするわけでしょ。
はい。
なので、成長資産だと思ってます。
成長ね。はい。
はい。で、3つ目です。
うん、はい。
これが実物資産。
実物資産。
はい。
あ、これは
現物資産という方もいらっしゃるんですけど。
ああ、はいはいはい。
このもの自体に価値があるという判断をするもの。
うんうん、はい。
ここに金が入ります。
うん。なるほど。じゃあ現物資産は、
うん、
金のほかこのものに、価値があるものとしたら、うん、車とかもそういうことなんですか？
どっちかっていうと、不動産の方が分かりやすいかも。
ああ、ああ、はい、はい。 うん、
そのもの自体に価値がありますよね。
うんうん、
当然土地の値段とか変わったりしますけど、
はい。
でも、例えばマンションとか
うんうん。
なかなかゼロになることはないじゃ
はい。
ん。
うん。
当然ね、東京のタワマンなのかどうかっていうの
うん
は置いてお
うん。
いて。
はい。
でも価値があるので、一応一般的に金融の世界では、資産を3つに分けるっていう考え方をそもそもします。
おー、そうなんですね。安定資産と成長資産、実物資産。
って
その
考
う
えて
ち
もら
の、
うと結構スッキリすると思うんですよね。
そうですね。
で、まあ、教科書通りに言うと、まあ、その3つをちゃんとその時代に合った割合で備えておくといいよねっていう考え方なんですよ。どれがいいじゃなくて。
ああ、その時代に合わ
そうで
せ
す。
て、う
そ
まく使い分けていく。
う。でもなかなか難しいじゃないですか。
そうですね。
で、先ほどのご質問で金がなぜ上がってるかというと、
なんかずっと上がってますよね。
そうですよね。やっぱり物だってことですよ。つまり、金ってどこで取れますかね？
どこで取れる？
金
山
が
と
ピカ
か、
ピカした状態で生まれてこないですよね。
山とか、
そうです、
砂金とかそういうこと
そう
で
です。
す
そうです、そうです。
か？
金鉱山っていうところで取れるわけですよ。だいたい南アフリカに多いんですけど。で、諸説ありますが、これは限りがあるって言われてるんですよね。その金の、元の金、鉱山で取れる金って。
そうなんで
永遠
す
に
ね。
出てくるものではないって言われ
な
てる
い。
んで。
へえ。
だから価値があるっていう前提なんです。
あ、うん、あ、鉱物として何かと何かが合わさって、そうなると金になる、化学変化が起こるとかではなく
ない
て、
ですね。
もう、
物
限
体
り
とし
が、
て、そうです。
ええ、
だから、金の元素記号とかってあるじゃないですか。習い
は
ました。
い、はい。
水兵、リーベイ、僕の分。
船っていうやつね。
金は AU ですね。
au? そうだったんだ。もう全然忘れちゃってる。
そうなんです、そうなんです。だからそういうものって考えていただいて、でも他にも銀とか、
銅
いろん
と
な
か
もの
も
ある
ね、
じゃん。
いろいろありますよね。
ただ、金がまず価値があるもの、その資産として認められている一番の理由は、限りあるものってことですね。っていうことは、限りあるものに対して、今、その金を欲しがる方が、世界的に増えているから、上がってってるっていうのが一番基本のお話になります。
なるほど。ああ、そうなんですね。さあ、全然知ら、考えたこともなかった です。
そうですよ。普通に生活したらあんまりね。
金欲しい人がたくさんいるなんて思いもしなかったです。
まあでもね、欲しい人は多いので、っていうことですよ。増えてる、買う人が増えてるから、値段が上がってるっていうのがわかりやすい。これが基本なんですけど、じゃあなぜ皆さん金を欲しがるんでしょうか？
そうですよね。
これさっきの資産のお話にも関係してきて、例えば、その世の中だったりとか世界的に見て、何か不安なことがあるとしたら、例えばですよ、この間もちょっとお話した、お金の価値がこのままだと下がっていっちゃうな。
ちょっとと
す
不
るなら
安定。
ば、お金を持っているより、金を持ってた方が、資産全体としたら、メリットがあるという、
そうですね。
そういう考えの人が日本だけじゃなくて世界中に今増えているっていうのが一個理由ですよね。
お金でなくなっていくよりはちゃんと物として、
そうです。価値があるも
価
のを
値がある
実
も
物
のを
の
持っ、
資産。
そうですよね。
お金の価値はこの間お話ししたように上がったり下がったりするけれど。じゃあお金の価値が下がっている今であれば、で、あるならばお金を持っている、そのお金を金という実物資産に置き換えた
帰った
方
方
が、
がいいですよ
そう
ね。
いうこと。それがまず一個、一番。
ええ、あ、そうなんですね。
あとは、その新興国って言われる国 例えばそのアジアの方の国だったりとか、
はい。
まあインドとかあるじゃないですか。ああいった国々もだんだん豊かになってきている。たときに、やっぱり今までそういったものを持てなかった方も、持てるようになってくると、特にインドは、僕もなんかで読んだんですけど、こう、インドも階級社会になって、その富裕層の方ね、がご結婚するときに、どれだけその、息子さん、娘さんに金のその装飾品だとかを持たせて、結婚できるかみたいな。それでお家柄が判断されるみたいなことがあるらしいですよ。
すごいですね。
簡単に言うと、世界共通の実物資産なんですよ。
なるほど。じゃあ、限りあるものに対して求める分母がどんどんどんどん大きくなっていってるっていうことです
そう
ね。
ですね。簡単に需要と供給なんだ。っていうのが一番の理由って言われてますね。じゃあ、ちなみにですけど、金って、まあ、日本だと1グラムいくらっていうカウントをしますけど、まあ、最近2万円超えてとか、ぐらいになってますけど、この間のマックのクイズ覚えてます？
覚えてますよ。25年ぐ
9
らい
年前。
前。
そうです、そうです。
290いくらでしたよ
そう
ね。
です、ありがとうございます。じゃあ、
衝
金
撃
は
的。
1グラムいくらだったでしょ
やっぱり30年ぐらい前ですか？
25年前で行きましょう。
25年前。
はい。2000年くらい。
1グラム？
はい。
1 グラム、全然想像つかないな。1000いくらとか？
素晴らしい。約1000円です。
よかった。そんなものだったんですか？だって今、
そうです。
1グラム2万円？
2万円超えてますね。
すごい上がってますね、そうなると。
すごいことですよ。ただ、細かいお話をすると、日本の場合は、日本でそんな金って取れないので、当然、海外から輸入するイメージなんですけど、そうすると、やっぱりその、為替ですよね。
そうですね。
2000年代ぐらいって1ドルって見たら、100円前後とかだったものが、今そこも円安になってるので、まあ、それも上がってる理由の一個、日本の場合にはなるんですけど、でも、20倍ですから、約。
すごいですよね。持って、あの頃買って持ってたらすごいことになってますよね。
ということなんですよ。
でもその頃なんてね、そんなに金って、今ほど、なんでしょう、こんなにもてはやされてなかったですしね。
だから需要と供給なんですよ。
そういうことか。
はい。
そっかそっか。
そうなんです。結局、株主が増えてるっていうのが一番の理由なんで、それが日本だけじゃなくて、世界的にって話ですよね。
じゃあ、これからどんどんもう欲しいっていう人が減らない限り、上がり続けていきますか？
可能性はありますが、金って持ってても利息つかないんですよ。
利息はつかない。そうです
眺
ね。
めて綺麗にするぐらいしかその観点できないわけですよね。
そうですね。
お金は生まないんですよ、金って。そのもの自体に価値があるので。っていう
そう
こと
ですね。
は、値段が上がってきたら、そろそろ売ってお金にしたいなっていう方も、一定出てくるタイミングっていうのは、一気にではなくても、徐々に出てくる時ってあるかなと思いますし。
もうそろそろかなってこう読んで。
とかもあるし、あとは、さっきも言ったように世の中の不安感だったりとか、その金利の面だったりとか、っていうのを見たときに、じゃあ今はその金を持っとくよりも他の資産を持った方がいいんじゃない？って。
そっか、そういうこともあるのか。
あります。ですので、その株とかと違いとしては、やっぱりその取れる分と欲しい人のこのバランス、ものであるので、それで決まるよっていうところは、一番の違いかなと思いますね。
今お話を伺っていて、ふと思ったんですが、
うんうん、
金の延べ棒あるじゃないですか。
ありますね。
金、まあ、延べ棒であったりとかね。
1キロなんですよ。1キロ。一番平らいやつね。
うん、うん、うん。
こんくらいのやつ。
ですよね。とか、はい、まあね、浜田さんが持ってるこのコイン型、うん、
はい、はい、はい。
ものだったり、あれを持ってる時点では、
うん、
税金かかる、かからない？
持ってるだけならかかる。
かからない。でも、それをお金に変えて、
うん。
だとしたら、それはもう税金がかかってくる。
そうですね。その、買った値段と売った値段の差によります。簡単に言うと、日本の今の税金のルールだと、買った値段と売った値段の差が50万円以内であれば、基本的に税金かかんないっていうルールになってます。
あ、そういうのもあるんです
あり
ね。
ます。じゃあ、どこで買うと言ったならば、まあ、一番日本で有名なのは田中貴金属さんっていうのが、
ああ、聞きま
金
す
銭の、
ね。はい、
銀
はい、
座と
は
か
い。
にありますけど、
ああ、はい、はい。
都内だと。
うん。
まあ、そういったところで買えるわけですよ。で、これ一般の方ももしかしたらご存知ないかもしれないですけど、
はい。
例えば今の金の延べ棒とかね、そのメープルリーフ金貨とかあるでしょ？これって、クレジットカードで買えると思います？
買えない、買えると思ってました。
買えないんです。
何で買う？現金？何
現
で
金
か。
のみ。
あ、そうなんですね。
だからちゃんと販売した証明いくらで売りましたっていうのがないと、売った時にいくらって確認できないでしょ。
じゃあ何千万って言ったら現金で何千万
まあ、
用意し
振り
な
込み
き
と
ゃ。
かは当然できます
あ、
けどね。
うん。でもそこにちゃんと自分の現金が、ちゃんと蓄えがなきゃ買えないってことですよね。
そうなんです。ローンがないんです。
知らなかったです。
ただこれが面白いもので、例えばですよ。じゃあ僕が持っている、その、まあ、ちっちゃいですけど、そのメープルリーフ金貨。これだけを買うには、基本的に現金じゃないと買えません。じ
買えない。
ゃあこれがですよ。その田中貴金属さんにお願いして、まあ、女性の方がよくつけるようなネックレスにちょっと加工していただいたとするじゃないですか。これはね、クレジットカードで買えるんですよ。
わからなく、アクセサリーにすると、ローンができるっていうことですか？
ローンはどうだったかな？ただカードで買えます。そのアクセサリーとして買えます。ちゃんとルールが世界的に決まっているので、さっきお話しされた一般的にその流通しているのは、1キロのその金のこう薄っぺらいね、もの。これ基本で、で、あとはコインも3種類ぐらいこう大きさがあってっていう、ちゃんとルールがあるので、そう、資産としての売買になるから。だってお家クレジットカードで買えないでしょ？
ああ、そうですね。そりゃ
そういう
そう
こ
で
と
す
で
もん
す。
ね。あ、
そんなイメージ。だから実物資産はルールが一緒なんです。
すごい、なんか今日すごい、なんだろう、勉強になりましたね。
あ
なん
りが
か
とう
わ
ござい
か
ま
ら
す。
ないことばっかりだったのが、あ、もうそんなルールがあるんだっていう。
ありますね。そう。あとはもう一個、じゃあ付け加えるとしたら、上がってる理由のもう一つは、その、金自体を買っていくんではなくて、金の値段に対して株式みたく、そこに投資をできるっていう商品、投資商品としての金の値段に対してこう投資をして、実際の金の値段が上がれば投資したお金も増えていくよっていう金商品があるので、まあ上がってる理由はここもあるって言われてますね。実際に金そのものはいらないけど、せっかく金が値上がりしてんだったら株と同じように取引をしたいっていう、そういった方向けの金融商品も最近はあるので。
いろんなのあるんですね。
そうなんです。だから、昔よりその1000円の時代より上がった理由って、一つ目はさっき言ったように、そもそも取れる量はどんどん減っていくけども、欲しい人が増えていく。で、あとは、昔は金を単純に売り買いしていただけなのに、それにまつわる新しい金融商品ができたりしている。 だから金というものに対してのお金が昔より集まりやすくなってるっていうのが大雑把なルールかな。上がってる理由かな。
なんか、金、売ってくださいとか、買い取りしますっていうだけしか知らなかった金の情報が今日なんかいっぱい、いろんな情報が入ってきたって感じです。こん
あり
なが
とう
に
ございます。
深かったんですね。
そう。金は意外と身近な、才川さんが持ってるものにも使われてますから。
あ、そうなんですね。
スマホ。
ああ、中のね。
スマホって買い取りしたりとかしてくれる理由の一つって、
ああ、そうで
バ
す
ラ
よ
したと
ね。
きに、結構その家電製品とか、金使われてるのが、ね、その精密機器は多いので。です
ああ、
ので、
そうい
まあ、
う
取
と
れな
ころ
くなる
に。
けど、その再生する分っていうのが今後どうなっていくかなっていうのは今言われてます。鉱山からではなく、使ったものから金を発掘するっていう考え方ですね。
ああ、だからいろいろ買い取りの
そうで
業
す。
者さんもね、多いですね。いやー、ちょっとまた、もっとちょっと、金って面白いなって今。なんか、変に税金がかかるものの資産を持つより、金をこう持ってた方が何も税金かかんない。だったら、そっ
持っ
ち
て
の方
られ
が、
るのね。
ね、その方がいいなってちょっと
そうです。
思ったりして、またぜひ、金のお話させてください。すごく興味ある方も多いと思うんですよね。
そうですね。だから、株と比べてどっちがいいのっていう考え方じゃなくて、さっき言ったような資産ってそもそも3つクラス分けしてるよってところで考えていただくと、何かお役に立てるところあるかなと思います。
ぜひまた次に機会があったら金のお話もしましょうね。はい。では、浜田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。